どうも、ただいまです。いや、暑いですね。最近、昨日今日は非常に涼しくなったんですけども、皆様いかがお過ごしでしょうか。ライドオンラジオ、BGM 担当のポンザイモンと申します。今日もよろしくお願いいたします。
はい、ということで、第48回ね、ライドオンラジオがこんな感じで始まりました。
はい。
ね、私、はい、皆さんの明日を行く魂を癒す中村と、
川崎でね。
と、
ちょっと事故った川崎でね。
ポンザイモンで。
はい。3人で今日はね、やるんだけど、まあなぜ3人かということで、今回はね、まずこう、とっちゃかったサービスエリアオブラジオではなく、ライドオンラジオの48回として、迎えるということですね。で、まあ、何を話すかってことなんだけど、まあ、あと2回ね。で、一応こう、ライドオンラジオが一区切りをするという感じだから、
うん、
そこでこう、締めに近づいていってるわけよ。
うん。
一つ、
うん。
だからこそこう、原点会議というか、そもそも何だったんだみたいな。
ラジオ、始めたきっかけみたいな。
そう、きっかけもそうだし、ライドオンラジオって何みたいな。
結局何だ、
俺たちも整理しないといけない。
結局何だったんだろうな。
話だよ。
うん。
なるほど。
で、最初の方は、まあ、まあ、これ何回も話してるけど、こう、俺たちが学校で、まあ、知り合い、バイクの話をしだし。
最初はちょっとバイクメインで、俺が、なんかバイクについて、もっと、わけあやいと話しながらお前がちょっとずつ学んでって、
そうそうそう
っていう感じで進むやり始まったんだね。
で、まあこれ出すかどうか分かんないけど、こうライドオンラジオとして電波に乗る前、
うん、
2年ぐらいこう俺たちだけで話してる機会があ
ったね。なんていうかラジオもどきをやってた。
そうそう、ラジオもどき、うん、勝手にこうどっかの駐車場でね、
そうどっか
の話して、中ではこうなんだっけ、ローソンかどっかの、
うん、コンビニの前とか、
コンビニの外のさ、
前とかで、
机とかでやってさ、
そう、ちょっとこう、2人で、なんか話して、それを録音して、なんか、ちょっとラジオっぽく編集するんだよね。で、なんか自分たちで、
ね、お兄ちゃんが来て、
そう、自分たちで iPod でさ、音楽とかかけてさ、やってたんだ。
そうこう、俺たち、このポンザイモンの曲じゃなくてね。
そう、普通の音楽とかを。
で、ポンザイモンが初めて登場したのが、その、公開してないラジオの12月、スタバで撮ったね、その時はね。
あれはラジオだったのかって感じ。
あれ結構楽しかったのよ、うん、あの時したのは、うん、まあどんな話だっけな、まあ、キャンプの話とかこう、まあバイクに乗って1年目なわけじゃん、中村がね、中村がバイクに乗って1年目で、うん、こう全てが新しいわけよ、
うん、
ポンザイモンゼロなわけや、
うん、
ゼロだからさ、もうキャンプ道具の説明とかしたりさ、
うん、
それってどうなのみたいな言ったら、一般人がこう、一般人というかラジオないバイク乗ってない人がバイク乗ってる人の当たり前の話聞いて、え、うん、っていうラジオだなっていう、
あ、
俺結構それが好きっていうのはあったな、その時にあったのが。で、うん、基本川崎が滑ったよね、その時はね。
そうだね、
今日はこのバイク紹介するよとか、
うん、
このなんか、まあ、その時アニメ紹介をしようとかね、う
ん、なんかいろいろ試してたよな。
そうそうそう。で、まあ2年経って1月かなんかで放送しようぜ。
そうね、
もう川崎さん超戸惑ったけど、ね、最初
そう
えみたいな、
うん、
いやちょっとできるのみたいな、
うん、
でと
あまりにもちょっとあのね、ちょっと、まあね、なんか荒すぎないかというか、
その
そなんかもう
荒削り
にもほどがあったのね、うん、なんかもう。
で、まあそんな感じで始めました。で、5回ぐらいで、まあ本座がブログを作ったのって俺が使いたいっつったからだっけ。
そう、
曲アップしたいからちょうだいっつって、
そもそも
ならここに置いとくね。
曲アップっていうのもあったんだけど、そのライドオンラジオの、その公開というか、そのアップしたよっていう通知をすぐ受け取るためにっていうの。
ああ、はいはいはいはい、自分が聞くためにね。
もあって、
うん、
そう、で、ついでに自分の曲も投稿、アップロードしたら、っていうことで作った感じですね。
で、まあ、まあ曲も使いつつ、BGM 貼ると違うねみたいなことを言いながら、まあ、ここで初めてブログをやる俺たちとして1年目なわけだ。ブログ1年目なわけ、
うん、
ライダー1年目からブログ1年目になるんだよ、
うん、
で、ちょっとこう今回 もう俺たちだからこれ撮って3年ぐらい経つわけやんか、うん、で正直こう初めてのものに対してっていうのがあんまりないじゃん。もちろん初めての8台とかあったけど、うん、まあ、ラジオで発信していくことで、ここで何か1年生になりたいなってのもちょっと俺あって。
何か1年生ってのは新学期、
それこそ何か1年生、今までだライダー1年生、
うん、分かるよ。
でこれが新しい、あれが新しい、
うん、
でブログにアップしてこうブロガー1年目みたいな、ボイスブロガー1年目みたいになるわけよ、うんうん、やっぱこう常にこう斬新戦に行かないとやっぱりこう慣れというか、
うん、
こうまあこう新しいものがないと輝かない気がするのね、
うんう
ん、っていうのもあって今回の一区切りとかあるわけ、
うん、
でそこで、まあ、まとめとして取ってこれを次どうするか、まあ、これはまだ、まあ、決めないんだけど、とりあえずじゃあ原点としてはいいラジオって何って話だよね、
うん
うん、いいラジオ、
うん、
でラジオってもともと、まあこれも歴史もよく知らないんだけど、こうラジオ聞いてて何がいい、ラジオの良さって何
なんだろうね。
俺はやっぱこう音だけだからさ、で前も言ったやん、ラジオ DJ っていうのがまあいてさ、うんうん、テレビキャスターみたいな感じで顔は見えないわけよ、
うん、
でそんな感じでこう毎日毎日こう自分の生活習慣の中の何時から何時からラジオの時間みたいな感じで、うん、まあ、俺とポンザイもそれこそ、まあ、もう一緒住んでたからさ、
うん、
夜の、まあ、俺がラジオを持ってそれを聞いてたわけよ二人とも、
うん、
でそのラジオを何時から何時まで聞いて、でその、まあ、ラジオ DJ の話を毎日こう聞きながらだんだんこう、でその時のラジオ DJ にジャンプの話とかもしてたから、うん、週刊少年ジャンプとか、うん、同じ趣味を共有してたわけよ、
うん、
見えないつながりというか、うん、ラジオ DJ とリスナーで見えない絆というか見えない友達ができていくみたいな、
うん、
でその見えない友達がこう曲とかかけた時に、おこれ俺も好きみたいなっていうのが俺ラジオの良さだなって思うんだよね、うんうん、やっぱテレビよりもラジオの方が俺としては近いんだよ、
うん、
近いけれどもテレビよりもこう情報が少ない分遠いわけよ、
うん
うん、近いけど遠い存在で、その近さっていうのが心の近さっていう意味でこういうつながりを持てるっていうのが俺すごい好きなんだよね、まあ、だから俺やっぱそういう、まあ、ラジオっていうのはいかにこう自分のことをさらけ出せるか、
うん、
本当の自分っていうのをこう遠慮なく言えるか、うん、もうコンプレックスとか、うん、そういうのをズバズバズバズバ言える、どうせ相手見えねえんだからみたいな感じでズバズバ言えるのが俺本当に面白いラジオだなって結構思うところあって、うん、なんかこうラジオとか聞いてた、うん、
俺聞いてたよ。
おうおう、どうよ、やっぱどういうラジオが聞いてた
の。いや本当どういうラジオなの。
そういうことあのオールナイトニッポンみたいな、
そんな感じ。だから俺はやっぱりあのお便りとか好きだった、別に俺は出す方じゃなかったけど、お便りで出してると、で本当のラジオって、まあ、これポッドキャストだからさ、
うんうん、
後日編集とかなんとかいろいろ混ぜて、
まあね、生じゃないよね、
はい、世に出すって感じ、うん、あれはさ基本生や、
うん、
なるほど。でその中でのお便りっていうのがあるやん、うん、めっちゃ一体感半端ないんだよ。わかるやろ、一体感が半端なくて、うん、なんかもう俺も一緒にライブを見に来てる感じなんだよ、
あ
お便りってのは。でもなんか顔は見えない。
電話とかもそのまましてるタイプ。
あ、電話とかでもお便りとか、あとメールというか、メールが来ましたと。そんな感じで何とも言えない、あの一体感、あの夜中の2時ぐらいのラジオの一体感がもう俺はなんか妙にハマってしまったね、
はいはいはい、
特にそんな話自体はなんか面白い、なんか面白い、まあ、そういうのじゃないんだけど、なんていうかその一体、うん、なんか妙なあの感じ、あれなんだろうね、あれが好きだった。やっぱあれがラジオの魅力やった
ね。そうだね、やっぱこうつながるというか、ね、
さあその時間だけなんか俺たちでなんか今日なんかやってる時間、
うんうん、深夜のテンション、
深夜のそう、まあ、あの2時3時のあるぐらいがいいんだよな。
生ラジオも配信したいけどな。えポンザイもラジオ、あのなんか自分で聞いたりするの。
自分ではあんまり聞かない、最近は全然聞かなくて、であの流れてれば聞くっていうのはあったりするんだけど、
うん、
例えばあのただこう結構自分の周りの人で、うん、その あのこっち長野市だから結構ローカルラジオとかあったりとか、
あ、はいはいはい、
あと、まあ、その全国的なラジオでも結構これずっと聞いてるっていう人は多くて、
うん、
で特にそのローカルラジオとかだと、1人2人やっぱりアーティストとか、あと結構有名な人がラジオの番組を持ってたりして、でそのラジオ番組をこうファンでずっと聞いてるって人が、お客さんでも来るし、で自分の友達とか知り合いでも結構来るんだよね。でそういう人たちの話を聞いてると、まずはそのまあ声が一番はそのMC っていうかその DJ で話す人の声がすごい好きっていう人が多くて、
落ち着くもんね、なんか
なるほどね、
そうそう、だからとにかくまずあの人の声がすごくいいんだよっていう話をして、あ、まあ確かにその話す内容とかも大事かもしれないけど、あ、そうか、声っていうのはやっぱりそのラジオってさっき中村さん言ったけど、テレビとかと違って音しかないから、
音しかないね、
そのダイレクトに声だけでその好き嫌いが分かれる、
うん、
え、
そうだね、
だから それ
すごい大事やもんね、
うん、なんか今更ながらすごいいい発見ができたなっていうのと、 あとはそのやっぱり一人一人話すことってその人の経験とか知識とかあと性格で変わってくると思うんだけど、
うん、
そのやっぱり例えばそのハーモニカを吹く人とか、昔テレビのディレクターとかずっと長くやってきた人で、今あのハーモニカをやる人がいるんだよね、
うん、
そのこっちの方のローカルでやってる人、はいはい、で その人がすごい好きな人たちがやっぱりいるんだけど、やっぱ話すことも楽しいだろうし、でハーモニカも上手いっていうのももちろんあるし、やっぱり何よりその特殊な業界でずっといた人とかって経験もそうなんだけど、その人の自体 その性格とかも深みが増すと思うんだけど、だから自分一つとっても結構話とか、
ね、
そうそう、話とか性格っていうのがこうにじみ出てくるのかな、そういうところやっぱり好きになるのかなっていうので、だからラジオの良さってやっぱりその DJ 自身のなんていうのかな、 味をその声だけでにじみ出てくるのをこう聞いて、あ、好きだなって聞くっていうのも良さなんじゃないかなっていうのはすごい思いますね。
なるほどなるほど、だから情報が少ないからそれこそ声だけでまあいろんな情報を得ていくわけだから、
そうそうそうそう、だからそれがかえってなんかこう
想像力がね、深み
を増すというか、逆にそのもう目で見て耳で聞いて鼻で感じてとかそれやりすぎちゃうと、こう表層的なところしか見えなくて、あんまりこう考えずに見ちゃう、
ね、確かに確かに、耳で聞いて脳で見るみたいなね、
そうそうそうそうそう、だから耳だけだから考え、ちょっと考え、脳がもう勝手に考えてくれるから、よりそういうところもそのどんどん好きになっていくみたいなところはあると思うんだけど、
さっき言ったいい声っていうのもさ、なんかこう、うん、声だけじゃないや、例えば俺結構こう歯で息するこのっていう、これ結構しちゃうなってラジオで聞いてて思うのね、とかあとこう、うん、変な息の吸い方とかそういう癖でもさ、うん、いい癖と悪い癖ってあるやん、
あ、なるほど、
でその癖も育ちが出るわけやんか、喋、うん、り方とかさ、語調の荒さとかさ、うん、それも全部いい声になってくるよね。
ああ、だからその味というかね、
うんうんうん、
個性というか。
声がいいっていう中でも、こう、うん、よくあるやん、いい声の、音域っていうのがさ、
うん、
それだけじゃなくてさ、間とか、
あ、そうだね、
テンションとか、速さとかでもやっぱりいい声って、まああるんだろうね、みたいな。
確かにね、
それこそそういうところに神経質に気を使ったりして生きてる人の方が案外ラジオっていうのは向いてるかもしれないね。
そうかもしれないね、
うん、いやまあまあ確かに、いや面白いね、たまにはこういういつもあんまりこう俺たちもテンション高いラジオじゃないけど、こういう意味で知っといたしたラジオっていうのもね、
うん、
まあいいなっていう、このお互いの趣味について深くなるみたいな、
うんうん、
いいラジオ、まあいいラジオな。
一回なんか、
うん、
その生はこれツイキャスとかあの、
う
ん、YouTube のなんかあれやん、なんていうんやん、ライブ。
あのラジオでもさ、ネットラジっていうのがあるよ。
うん、
確か生で配信できるサービス、
うん。でもあれは本当になんか うまくないとダメだよね。
ああ、それこそ生にね。
そう、本当にうまくないとなんかいろいろね。
しかもさ、ニコ生とかさ、ツイキャスってさ、音楽流せないやん、 DJ がいないから。
まあそう
だね、それがやっぱちょっと嫌なんだよね。なんかこう音楽が あって効果を入れて弾きがあって音楽入ってみたいなのが好きなんだよ。
わ、うん、かる、うん、なんか心地いいよねあれが。
そう、まあ、ツイキャスはどっちかというとこう何なんだろうな、あれね、あれまだ新しいチャンネルだよね、うん、ラジオでもテレビでもないよね、生配信あれはちょっとまだ。あ、じゃあ本当にニコ生とかツイキャス見る？
本当にだからたまたまその別にその自分で見ようとしてるんじゃなくて、たまたま見るっていうことがある。そのなんかなんつうの、 YouTube とかに結構そのライブで配信してる、最近あの VTuber とか結構
はいはいはい
いるでしょ。
俺それ見るよ少し。
そういう人たちが、うん、そういう人たちも結局生配信やるとなんか同じような感じ、まあ企画でなんかやったりはするんだけど、なんかニコ生みたいな感じの配信になったりすることが多くて、
うん、で川崎もそういうのたまに見る？
見る見る、 YouTube の見るよ。
ちょっと申し訳ないんだけど俺良さが分かんなくって、
あのコメント、
なんか、ね、
コメントがやっぱコメントで、
あ、なるほどなるほど、
それがやっぱその一体感、その言ってた、
あ、なるほど、ね、
そうそうそうそう、
コメントが常に流れてるんだよ、流れニコ生もしろ YouTube にしろ流れてるから、
そうそうそう、
あ、コメントありきなのか。
でそのコメント見つつ、はいはい、ああそうだよねっていう、そうするとやっぱり、あ、ね、
なるほどなるほど、
一体感。
あとなんかやっぱ、
うんうん、
その共感することをその、うん、例えば1人2人がコメントで言うと、うん、他の人たちがああそうだよねってすごいこうドーッと同じような意見が流れて、うん、で、そのなんていうの、配信してる 人がその人たち そのコメントを見て、うん、ああそうなんだとか、あ、やっぱそうだよねっていう反応をするっていう、やっぱりその一体感みたいなのは
あるね。あ、はいはい、でも俺はね、やっぱりあの最近なんかライブ配信アプリとかあるやん。
あ、あるね、
あるやん、うん、ライブ配信アプリ。
それは TikTok のこと？
TikTok なんかね、分からんけど、でもなんかライブ配信アプリってなんかあるやんよく最近。
TikTok はライブ配信じゃないな、
あれ違う、あれだと。でもやっぱなんか、
そうだ、ライブ配信じゃないな、そうだ、
ライブ配信はね、あれなんかいまいち分かんないね。いや分かるよ、
違うの、
あの
違う、
かわいい子のライブ配信は分かるよ。
あ、
おっさんのライブ配信はなんか分かんないんだよね。
あの YouTuber の人とかの、
なんかたまにあれや、なんかちょっと
それはやっぱりなんかあれじゃない、飲み友達とこう食べってるような感覚
感じなんかな。かわいい女の子だったらまあ俺も 見に行くかもしれないけど、
それは何、それはバイクの話とかじゃなく？
いや分からんよ、ちゃんとその共通の話題があるかもしれんよ。
あ、俺はどっちかっていうと、
俺はだったら声だけでいいよってなるけど、
ああそうかそうか、
なんでわざわざライブ配信すんの
ね。なるほどね、顔はいらないっていうことか。
まあまあすごい言っちゃ そう結構今ひどい、可愛い子だったらそら、ね、見ててそらなるよ。おっさんは声だけでいいんじゃない？
しかもそのおっさんも顔見せたい系の感じのライブ配信。
そうだから、
あ、それは分かんないな。
これはだからそれがちょっと、いや、あなたは
いや、ここだけの話っていうか、あ、ぶっちゃけ俺ツイッターやってるやん、ラジオの、
うん、
でたまにこうポッドキャスターの人とか、うん、それこそツイキャスやってる人とかが、うん、ツイキャスやるんだよ、
うん、
たまに見てるよ、
うん、
その人たちは結構声だけ、
うん、
顔見せないで声だけでやるんだけど、こう本当に細かい装備のこととかの話とか、うん、カッパの話とかさ、
うん、
エンジンの話とかめっちゃしてさ、それこそこう詳しい人たちがいっぱい集まってるからさ、うん、こういうのどうなんとか、ああいうのもあるよねみたいな話って、うん、うわあ、ふっけ話してんなみたいな、
うん、
まあ、その話聞くとライブの味自信がなくなってくるんだけど、うん、まあ方向性違
いし、宮家のあれやしね、
まあまあ方向性違いしな、
まあまあ、
で逆にちょっと自信にもなるんだよ俺の、
うん、
あ、スピリチュアルにしてよかったみたいな
まあ半分ちょっとリゲア入ってる、
そう、あ、スピリチュアルにしてよかったみたいな、逆にスピリチュアルだったらやっぱ勝てる自信あるわ。やっぱこう、でもやっぱりこうおっさんでもそういう何かこう強いもの、強みを持って配信してる人のやつはね、
うん、
やっぱでも言う通りコメントがやっぱそういう人が集まるから、
うん、
アイディアの数というか量が違って そういうのは見てて、うん、まあ面白いなって思うけどね、
うん、
まあこのねツイキャス、あとなんかそうだな、まあまあそんなもんかな、ラジオ系の話って言ったら、
うん、
まああとはそうだな、まあでもそんなもんかな。あとさ、ラジオを聞く時間、今深夜出たけど、
うん、
俺夕方結構好きなんだよ、
ね、ああそう、
あの女性のしっとりとした声で、
ね、
4時のちょっとこう夕暮れぐらいに車とかでさ、それこそ母親とかが運転してるラジオよね、
うん、
まあ、ランキングとか、あの星座ランキングの、うん、とかさ、あの曲のランキングあるやん、うん、20位からこの曲が盛り上がってきましたねとか言って、でこう、まあまあ皆さんいかがお過ごしでしょうか、
あ
でそう、まあ、ちょっとしっとりと、ね、ゆっくりとした感じの女の人の DJ がやってるラジオ、うん、もう結構俺、ね、好きなんでね、
うん、
やっぱこう何なんだろう、この夕暮れと深夜3時だよね、どっちも前も話したけど、
まあまあまあ言ってた、
あの時間のこう何とも言えない、なんて気持ちよさ、心地よさっていうのは、うん、あれ何なんだろうなあれなんか共感とはちょっと違うんだよね、
何があ
の DJ の、そういうことだって世間話とかずっとしてるわけだよ、
まあそうだね、
共感とかグルーヴ感はないんだよ、
ないね、
あの DJ に、
そうだね、
でも俺あれもいいんだよ、
まあ落ち着くしね、
そう、なんか聞き流して、聞き流せる、うん、聞き流すために聞けるラジオみたいな、うん、いいなっていうのもあって、でも俺結構この2つ近い気がするんだよ、ライブのラジオ、
うん、
聞き流せるし、
うん、
1時間ぐらいあって結構通勤に聞いてくれる人が多いみたいな、
あそうなの、
曲の長さ的に俺最初どうやってこのラジオ聞くんだろうみたいな、
まあ、
自分でさ聞き直してさ、俺最後まで聞く試しがなくて、
うん、
このラジオを、
うん、
大体こう途中で寝落ちするんだよね、
うん、
で起きたら大体3回前ぐらいのラジオがそのまま流れてる、うん、だからあんまそういうことがないんだけど、でもなんか他に作業してたら聞いちゃうわけやんか、
うん、
で頭に入らないんだけどこう聞き流せる、あなんか別にストレスじゃないのかなみたいな、うん、
そうだね、逆になんかニコ生とかツイキャスとか、ツイキャスは違うか、 YouTube の 生ライブとかでもあれはなんかあんま聞き流すってことができないんだよね、なんかもう、
あそうだね、そうだね、
コメントとか見ながら自分もなんか入っちゃうから、聞き流す、なんかなんかしながら系ではないね、俺はね、俺は結構
そのためのぼーっと眺めちゃうというか、
眺めるというか、そうだね、はいはい、もう
そうそうそう、
結構なんかしながら作業系では俺は違うなと、
なるほど、なるほど、そうだよね、いやーでもまあまあ、だとポッドキャストはそれの強みはあるよね、
まあそうだね、
通勤でも聞けるし、
うん、
作業中でも聞けるし、
なんか話してる
みたいな、とやっぱ生ライブ感は確かにないかもしれないね、
うん、
まあまあということです、はい、でなんか最近こう、まあ、俺たち日曜日休みでさ、いろいろイベントとか参加してるわけや、
うん、
だポンザイモンってさ、うん、それこそ音楽関係のライブとか行ったりするの、
いやもうね、なんだろう、自分の休みが火曜日水曜日だから全然そういうところに行けないんだよね、
ああまあそうだろうな、でもなんか結構路上ライブとかやってるよね、なんか周辺でさ路上ライブとかやってるよね、
ああそうだね、
それこそ
駅前で
なんか警察のブラスバンドなんかやってたんですよ、警察のブラスバンドかな、
そうそうそうですね、結構やる人はいるよね、あとあのなんだろう、コンクールとかコンサートの会場で修理っていうのをすごくたまにやるから、
うん、
そういう時はなんかこう聞きながらできるっていうのはある。
なるほど。え、これちなみに全部入れちゃっていいの？
うん、あ、大丈夫。
あ、そう。
うん。
長野で修理してる人って全部入れちゃっていいの？
あ、やめた方がいいんだったらちょっとかぶせてもらうと。
どっちもいいけどね。
うん、
だってお前ツイッターで結構ズバズバ言ってるでしょ。自分の個人情報。
まあ言ってるけどね。
うん、うん。まあまあいいんじゃね。今までの隙に俺が出てこなければ 前お前、今のここの前お前、俺の表札、うちの表札を、うちの表札をツイッターに上げてたろ、お前。
ああ。
おしゃれだ、みたいな。おしゃれたじゃねえわ。
実家さらし、実家さらしてんじゃねえよ。
ふざけんじゃねえよ。
いや、まあ、ありがちだからいいじゃない。
ベノムってあれ何だ？
あ、ベノムっていうのはあれがその要するにスマイルモンスターって前に送ったじゃん。 あれをその演奏してるっていう、演奏してる架空のバンドがあるっていう設定なんだけど、
アイドルマスターみたいなね。
そう、あ、てかね、その高校の軽音楽班の人たち、
うん、
軽音楽部
の設定なんだね。軽音みたいなね、うん、
そうそうそうそう、
軽音の曲の一個だね、あれがね。
そう、
なるほど。
それのその人たちの2曲目というか、うん、その他の曲っていう設定。
え、それちなみにその話は、
話っていうのは、
え、なんかあるんでしょ、そういう話が。
まあそうだね。
あ、ないんだ。なくて言うたら、
うん、
なんか裏設定的な感じなんだ。
そうだね。
その曲が裏設定みたいな感じなの。
そうそうそう。
それをイメージした曲っていう。
高校生。ん？
それをイメージした曲みたいな感じなの。
そうそうそう。
あ、
だから一応高校生の時にあのなんか友達とかと一緒にその K の軽音っていう勝手な話を作ってたことがあって、うんうん、その時の。そのバンドメンバーの人たちっていう曲を最初に作ったのがスマイルモンスターなんだよ。
ああ、なるほど。
そう。で、ほら、ね、イラストもね、実は、描いてもらったんだよ。
ああ、そうなの。スマイルモンスターと、ベノム。
ベノ
ム。はい。あと、なんか、他になんか、帝都幻想系ってなんだろ
う。あれは、帝都幻想は、
話あんの？
あれは、まあそうだね、話というか、まあ、あれも本当になんかその大筋だけしか考えられないって結局折れたんだけど、なんだろう、ニコニコ動画で一時期その手書きってすごい流行ったじゃん、
うん、
例えば東宝手書きとか、わかる？
うん、わかるよ。
二次創作をこう動画に、要するに手書きで書いた静画とかを曲とか流しながら動画にしたようなやつがすごい流行って、
コマでね、うん、
そう、それの完全オリジナルのやつを作ろうっていうのが思ってたんだよね、
うんうん、
その時にピアノだけで BGM 全部作ろうって思って、
うん、
それで作った曲たち。
やったらいいよ。
そう、今だからまたちょっと考えてるんだけど、ただパソコンがなんか調子悪いから停滞してます、
うん、じゃあこれちょっともう話ずっと今バッサリいったと思って、ちょっとじゃこれ流す方面で話すとして、ポンザヤも結構その曲とか作るやん。でその中で、はい、俺もなんかさ、俺もたまにやけど、なんかどっからともなくメロディーが出てくるわけよ。でもそれは お前も中村もあると思う。
あるある。俺なんか仕事中一人で
そうそうあるやろ。どっからともなくなんかメロディーが出てくるわけよ。でもさ、俺はそんな音楽、楽器系何も弾けないんだよ俺、まあ、弾けるかもしれないけど基本的にもう無理やし、楽譜も基本的に読めないから、それをあ、これをどう残したらいいかが分かんなくて、結局まあさーって消えていくんだよ。
一番いいのは、うん、ボイスレコーダーで、うん、 あのそのメロディーを思いついた時にパッと録音しちゃうっていうのが
そう
よくやってます。
そうだね。だからその場でなんかピアノとかがあったらなんかそういう表現できる、まあ、ちょっと俺がいつも頭に浮かんでくるものはその声とかでは表現できないから楽器とかじゃないで表現できないからあここでパッとある時に
あの、
うん、
でもねちょっと俺今思ったのが、うん、ポンザイモンって多分普通に録音できるやんそういう時、
うん、
で俺もそれね今話聞いて多分この2人の間にいる人間だから、
うん、
ピアノもやったから思うんだけど、うん、あのね結構こう口に普通の音楽やってない人って曲を口にするの恥ずかしくて、
うん、
あ
でも音楽の先生とかって、うん、結構恥ずかしいこと言うやん。なんか曲のこの感じっていうのはポンポンパタポンみたいな感じでこういう感じでやりますよみたいなのを教科書みたいな感じで言うのよ、
うんまあまあ、
音楽の先生って、
うん、
そういうイメージでしょ。でも録音するって口でできない楽器とかも全部こう言葉で言っちゃうみたいな、
うん、
あーそう確かにちょっと恥ずかしいんだけど、うん、でもそう
メロディーも全部こうドラムの音とかも全部こう口で言っちゃうんだよ、
う
ん、で後で直すみたいな、
うん、
とりあえず取っちゃうみたいな、
うん、後でそれを全部あの打ち込むっていうのを、うん、あとは、まあ、あの知識がないといけないけどあのドレミファソラシド、あの自分も結構楽譜をいちいち書くのはめんどくさいから、うん、ドレミファソラシドでフレーズを書いたりする。
なるほどね。まあ、俺はそのこの音が どかもあれすらも分かんないから、
ね、
頭の中で、うん、あなんかめっちゃこれいい曲やんか出てきてあでもなんかさーっと流れていくんだよ。
それをポンザイモンに送ったら曲にしてくれると。
いや俺はやっぱそれをできれば自分のものにしたいやん。できれば
なんかさそういうのないの。
そういう時でだから
喋ったところをこれを音階に直してくれる。
いや最終的に聞きたかったのはやっぱ曲作るときってどんな風にしてで作ってる。
はいはい。あじゃあ今じゃあ曲作るの時の感じをショートカットでやってよ。
いやまあショートカットというか、まあまあどんな感じになんか分かりやすく説明してもらえれば、
はい、じゃあ曲はい思いつきました、思いつきました。まず何する。
はいまずそうですね一番最初に、まあ、さっき言ったようにこう会職場とかでいろいろ仕事してたりとか、
うん、
あと道端歩いてたり、うん、あの寝る前寝た後に思いついたフレーズとかは、そうですね、どっか頭の片隅に入れておくか、あるいはもうパソコンに打ってしまうか録音しちゃう、うん、で、録音なりどっかに書くなり頭の中の片隅に置いておいたものをパソコンで、まあ、その打ち込むソフトを立ち上げて打っていく、
うん、
とりあえず打っていく、うん、で打つ順番はその時々で違って、例えば伴奏から先に打っちゃったりとか、あとメロディーラインだけとりあえず全部打っちゃうとか、そういう感じですね。でメロディー、例えばメロディーだけ打ったとき、メロディーっていうのはもう大体そのメロディーとして成立しているものは伴奏もセットで成立しているはずなので、
うん、
とりあえずメロディー打っちゃえば、あとはそのメロディーに沿った伴奏をつければ OK っていう感じですね。
それ多分超えられない壁だと思う。
まあまあちょっと、ね、まあまあそれはちょっとやっぱり
それってさ法則あんの。例えばさ
法則
と例えばね、うん、キラキラ光るお空の星よって曲があるとする。それに合うコードって全部今言える。タラタラタラタラでしょ。
ドドミミファファドファファドドソソドだと思うんだけど多分。
そうだ、
俺知らねえけど、
まあ、俺は正直俺はなるほどわからない、
ね、出てくる。それは結局さコードの真ん中にあるのを全部拾ってったりとかあるの？
ね、
例えば
その
キラキラ星ってドドソソララソだっけ？
そうだね。
ドドソソララソのコードをそのまま使ってるわけじゃないやんか。
そうだね。
あれってどういう決まりがあるの？
まずは、曲自体に調っていうのがあって、
はいはい、
でその例えば その堂々早々争っていうのがあって、うん、あるんだけど、それがその蝶にとって何番目の音なのかっていうのが重要なんだよね。
おー、なるほどなるほど。え、ちなみに例えばキラキラ星は、C の蝶だよね、うん、
そう、 C 蝶、今の歌ったのだと C 蝶なんだけど、 C 蝶の場合は C、 つまりドが気温1音なんだよね。
1音目、最初の音はね、うん、
そう 1音になるんだけど、うん、でドドミソっていうそのハーモニーは1、3、5の音なんだよね。
はいはいはい、1番目と3番目と5番目の音を組み合わせて1個の和音になると。止まった。
それがあのドミソでの和音、はい、一番基本的な和音、メジャーコードっていうやつで、
メジャーコード。
で、例えばさっきのキラキラ星で例を言うと、ドドソソララソが1155665なんだけど、で、合ってるかな。で、
大丈夫。
ただ、
いや、もう俺寝てた。
もう寝てた。
もう俺はちょっと寝てた。
寝てた。
寝てたっていうか、そのちょっと途中までなんかあの先生の話聞いてるふり。
先生の話
聞いてるふりをしてた。めっちゃなんか、ああ、なんか授業中のなんかめっちゃ真剣に聞いてるけど、なんか頭の中ではなんかもうめちゃくちゃ違うこと考えてる、あの感じ。
ああ。
え、ちなみに、で、で。
で、そこからが重要で、さっき言ったそのコードっていうのは、これが難しく、例えば一番最初はドードーってなるでしょ、
うん、
で、C 調、曲って始めと終わりがその調の基準の音じゃないといけないのね。
おー、そうなんだ。
例えばキラキラ光るっていうので最初に始まるのが C なんだよね、
うん、
C のメジャーコードから始まるんだよ、
うん、
で最後にタタタタタタタで C のメジャーコードで終わるの、
うんうん、
そうで、次は例えば3音に行ったり5音に行ったりはいろいろなんだけど、
うん、
ドミソ、ただねこれあんまりキラキラ星の場合はコードが動かないんだよね。
動かないとは転調しないってこと？
その
転調はもちろんしないでしょ。
その変調はしないんだけど、ドドソソまでは同じコードなの。
ああ、はいはいはい、1、3、5の間で動いてると。
そう、そう、1、3、5っていうかその C のコードなのずっと。
うんうんうんうん、
でラになってから変わる。ドドソソララ、ここから、
うんうん、
ドレミファ、ちょっと待ってね。ソソラトゥトゥトゥ、ここから4番目、4つ目のコード、ファの F のメジャーになるんだよね。
F のメジャー、はいはい。なんで？
そう。
あ、ラが入ると、ラは F のメジャーの中にあるの？
そう。ラは F のメジャーの中の3音なの。
うん。
そう。で、ラーラーソーで、ソに戻るとまた C に戻る、ね。
なるほど。
で、ファーファーアミミドドソソララソファーファーミミレレドで、ちょっとコードがいろいろ動いて、ドドソソララソの後のファーファーっていうところで、ここでまた F のコード、ファのコードね。
F のコードって何？
ここでは
F のコードの3音って。
F はね、ファ
と、
ファラド。
ああ、そうなんだ。
そうそう。
じゃあレってのはレってのあった D のコードってのが存在するわけ。
そうだね。
じゃあさ、
レだとレファーラーだね。
じゃあラはどっちもあんの？
そうだね。
ラは D にしない理由は何なの？
ん？
ラを D として扱わなかった理由は何なの？どっちでもいいの？どっちでもいけるの？
いや、それはそのやっぱり曲の流れというか、
うん、
があって、
うん、
まあなんて言えばいいのかな、そこちょっとそこはそんなに勉強をしてるわけじゃないから、
はい、
その難しいんだけど、
直感で合う方を選んでください。
まあ、まあいいや、
はい、
そう、ただその今言ったその共通してる音っていうのをメロディーに使って、
はいはい、
そのコードだけ変えるっていうのはすごくポピュラー、すごくね、みんな当たり前のようにやってることなんだけど、 実はそれがすごく基礎で重要なことで、そのメロディーがいろんなところにこう行ったり来たりする作曲をするとなんかちぐはぐでちょっと気持ち悪いんだよね。
なるほどなるほど。
でも例えば音が全くメロディーの音は全く変わらないんだけどコードは全然違うのを弾いてて、だけどそのすごい気持ちよく聞こえるっていうのはやっぱりそのコードの中に同じ音がずっと入ってる。
はいはい
はい、そんな感じなんです。
はい、ということです。思いついたらこのように曲を作ってみましょうということでした。川崎さんいかがでしたでしょうか。
まあ、俺も今完璧にあのポッドキャストのそのリスナーあのもうなんか今電車の中で聞いてる感じ
聞いてる感じ。
今
夕方でね3時頃
になんかちょっとあのまあまああの聞きながら
こんな感じになっちゃう。
俺すごい分かりやすかったよ。
その3曲
俺は分かりやすかった
。だから多分1時間ぐらい取りだめて5分ぐらいにまとめないとね、みんなね退屈になると思う。
うん、だろうね。
カットしながらね。
だろうね。
皆さんは今頃なんかあの日の空でも聞いていってください。
そうね。
はい。
あの日の空
ってどんな。ラジオの最後のエンディング。
あれあの日の空ってい
う。あの日の空。
結構なんかかっこいい題名。
あれはなんであの日の空。
あの日の空。
あれなんかないの裏話。
え？
あの日の空の裏話ないの。
てててんてんてんてん。
テンテンテンの裏話にな
る。エンディングっぽい曲やもん。
エンディングっぽい。
あれ裏話、そうあれはね、あれはいつ作ったんだっけ？高校生の時だな。
おお、今まだ残ってる。
そう、特に裏話はないんだけど、そう、うん、エンディングっぽい曲ってエンディングらしい曲を作りたいと思って。
おお、ぴったりだね。
あと多分ね当時はハマってたアニメにすごい影響されたんだと思う。
あ、そう。
うん、そんな感じです。
まあまあこんな感じでちょっとこうライオンラジオの曲の裏話というかね、いろんな設定も聞けるのがね、まあいいところですよ、うん、ケルト音楽も俺が頼んで作ったやつだもんね。
そうだね、
あのケルト音楽のやつ特に
ケルト音楽もそうだね、あのケルト音楽っぽいの作ってって言われたから作った曲だね。あれ
はい、
はい、ということで、
はい、
ちょっと半分ぐらいはねちょっともう結構
この何なんだよ半分ぐらい3分ぐらい今ちょっと飛んだけど、
いやまあ半分ぐらいはね俺。
ちなみにさっきの曲の話全部流したの。
え、
さっきの曲の話これは分かんない。
いやいや、ま、分かんない、使えるところだけど。Thank you.
戦争でビーズなんですよ。
俺がビーズが好き。いやまあ極端に好きってわけでもないんだけど、いや別に俺ビーズだけがさら好きってわけでもないんだよね。
逆に小袋とか聞かないでしょ別に。
まあまあ確かに聞かないな。
うん、明らかに違うじゃん、まあ。
なんだろうな。いやこれが本当俺も分かんないんだよな本当に。
曲のさ、大体好きな曲っていうのがさ、
うん、
どのアーティストでもあってさ、
うん、
俺何が一番好きかってそのアーティストのさデビュー曲まずは、
うん、
路上でライブしてた頃の、
うん、
スカウトされた時の曲、まあまず一個結構いいの多いんだよ。小袋で言うと和田ち、
うん、
ゆいってなんだっけデビュー曲本在も
なんだろうデビュー曲
結構荒々しい曲だったんだよ。ゆいも結構好き
です。あ、
本
当？で、ローリングデイズじゃないの？
いやあれだって普通にブリーチの映画で使われてるでしょ。あ、映画じゃないか、ローリングスターじゃないの？
ドラ
ローリングデイズってなんだよ。あのアルバムの7曲目とかに入ってるさ。
まあ、だからといって俺もビーズのデビュー曲実は知らないんだよ。
ああ
いやそのレベルなんだ俺も。いや結構にやかなんだよ俺も。
あ、
好きなのは好きやし、はい、うん、今だってビーズのライブ T シャツ着てるけど、
あ、そう、もう全然気づかなかった。
これビーズのライブ T シャツ着てるけど、だからといってなんて俺は結構好きなアーティストとかなんだろうね。俺はもうなんていうかな、好きな曲は確かにいっぱいあるけど、
うん、
アーティストは本当にいないんだよね。
まあ、曲のさ好きな時のあだから好きみたいなないの？
だから好き。
俺は結構こうなんていうのかな、雑草感。
うん。
なんか切れたけど。
どういうこと？
こうまああとはボンジョビのさあれよ、うん、リビングオープレイヤー。あれはまあ今こんな惨めな生活してるけどみたいな、うん、絶対に俺は夢を勝ち取ってやるみたいなさ、
うん、
野心がある曲なのね。あのトミーとジーナっていうカップルが、まあ、そのジーナ工場で働いてトミーもなんかこうどかたとかしてでもなんか夢見てるみたいな、あの感じが好きなんだよ、
うん、
でそれって自分に野心とかこう雑草魂がなきゃ絶対生まれてこないんだよ、
うん、
小袋の私もこうガッタガタの私だけどこう乗り越えていこうみたいな。でユイだったらなんかこう周りの大人たちはこんな大人でなんか他の子たちもなんかもうそれに習って生きてるけどそれでいいのかみたいな、
うん、
ぶっ壊してこうぜみたいな歌が多いね、
うん、
結構俺そういうの好きで、
うん、
だからそういうのないの、その歌詞のメッセージでさこの曲から伝わったメッセージが好きみたいな。
うん、なんか俺ね なんかそういうの結構例えばやけど、
うん、
例えばビーズとかさミスチルとかポルノグラフィティとか、まあ、それこそ小袋とかってあの結構その若い頃からやってて、
ああ、うん、
もう結構まあもう、
まあね、
おじさんたちやん、
うん、
でもいいよねってのがあるやん。
俺でも最近の曲はそんなに好きじゃない。
でもいいよ、まあでもいいよ、うん、なんか大概なんかもうそういうアーティストたちってさすがにちょっともう聞いてなんか
俺は最近サザンオールスターズがいいなって思ったぐらい。
そうでもさサザンオールスターズも今でもなんかいいよね
って。あの人たちって若い時からやって
めっちゃある若い。
ああそうか。
だからビーズとかも全部めっちゃ若い子、うん、でも今あんなに言ってるけど今でもなんかいいよねっていう人たちが 大概がそのすごいアーティストたちや、
うん、
だから俺基本的にそういう人たちしかやっぱり音楽にはなんか聞かないで、そういう人たちの音楽しか、
あ
しかし、うん、あんまり入ってこないんで、
うん、
まあ、たまにワンオークとか入ってくるけどさ、
うん
うん、まあまあだからビーズはその中でもまあちょっと小中の頃から聞いてて、
うん、
なんかたまたまちょっと残ってて今でもずっとっていう感じなんだよね。
ポンザイもなんかアーティストとかない？
俺はそうだな。
何ビール開けようとしてるんだお前。 え？何ビール開けようとしてるんだよお前。
してないよ。
何ビール開けよう
としてるの。自分はそうだね、結構やっぱりその中村さんの影響で小袋とかゆいとかばっかり一時期聞いてて、あとそうだな、でもこうアーティストっていうくくりで聞くのがあんまりなくて、最近だとまあ高校とか大学ぐらいの時はあのコキアっていう人の曲とか、
なんだっけコキア、
なんか聞いたことあるな、
俺も聞いたことある、
女性アーティストなんだ
けど、うん、なんか2人組やったっけ、
いや1人、
え曲はどんな曲
の人ですね、でだった曲はね、なんだろう、静かな曲だったり、
あそう、
うん、ちょっと壮大な感じの曲だったり
する、コキア何だったっけな、なんか聞いたことあるな、
コキア、あとはね緑川書房っていう、
うん、
その人がいて、うん、その人はなんかなんだろう、変な歌ばっかり歌ってる人なんだけど、
うん、
そのストーカーの女の子の歌とか、
うん、
万引き G メンの歌とか、
なんか聞いたことあるな、
そんな歌ばっかり歌って
る、ああ
れそれをね、
G メンですっけ、なんだっけそんなやつじゃない、確かなんか
そうあれがすごくね好きだったり、あとはなんだろう、最近あんまり曲を聴かない、曲自体あんまり聴かなくなってきちゃったから、
あそう、
あとはあの昔のアーティストで刹那ブルースターって人たちがいて、その人たちの曲を最近聴くようになった。
最近になって福山雅治結構出してるやん曲。
そうかな。
そんな気がする。しかもこうメディアに出てくるような曲。
ああ。
コナンの曲とかドラマもそうだし。
あの甲子園の曲。
甲子園もそうだし。うん、福山雅治すげえ活動してて、
うん、
結構ああ今更になって俺福山雅治の良さというか、
うん、
あこの人の曲っていいなってなった。とサザンオールスターズの今の空飛ぶタイヤっていう映画、
うん、もう終わってると思うけどね、
うん、あれ曲も俺好きなんだよね、
今更か
いや俺その時から好きだった、
あ
とあと菅田将暉、
うん、
菅田将暉はまあまあまあって感
じだな、でもよくわかんないのはあのまあまあなんかこんなラジオで言う話題でもちょっとよくわかんないけど、あのザ・パンプの USA、
あザ・パンプの USA、
うん、うん、もっとかっこいいユーロビートあったよねって
思ユーロビートからすると
そう、ああそう、あ思い出した、俺唯一ユーロビートめちゃくちゃ好きなんだね、
はいはい、
そうそう、イニシャル D とかにハマった時はユーロビートめちゃくちゃ好きで、なんかもう散々俺かっこいいユーロビートはなんかいろいろ知ってるけど、おなんであのユーロビートにしたんだろうねって俺いつも
えあれも原曲あるの、
あるよもちろん、
そうなんだ、あのユーロビートっていうのがあるの、
あるある、
あれダサいんだ、
ダサくはない、まあまあまあちょっと
あでもあれテーマダサかっこいいだよ、
まあ、まあそうそう、でもなんかもっとなんかそのええ感じで、あるいは、まあ、お前もユーロビート、うん、まあまあ、イニシャルで関係で聞いてるもんけど、まあまあね、うん、もっとちょっとええ感じのなんかユーロビートあるやん、
まあ、あるよ、あれやっぱちょっとこうポップな感じを出したかった、
ね、あやっぱ
ユーロビートの中でも、
まあまあ、多分狙ってると思うんだけど、うん、でもあれがすっごいなんか流行ってるっていうのが、おなんだろうな、
ポップだから、ね、キャリーポイントとかあっち系のちょっとずれた感じがいいんだよ、
やっぱちょっとそのダサかっこいいの、うん、ダサはやっぱ大事なん
だ、
だただ俺は、うん、もっとかっこいい曲あるだろう
なるほどね
っていうね、
ユーロビートね、確かに
もう
まあまあっていう感じです、
もうスペースボーイでもね日本語にしちゃってくれよって
ということで今回は1時間、まあまあ
だいぶカットは多いと思うけどね、
まあ俺がするか俺が編集するか分かんないな、うん、俺基本的にこう聞いてるうちにさ、
うん、
繋がっちゃうんだよ話がさ、わ、
うん、
かる話がいいところに繋がっちゃうからさ、
うん、
あこれはあの伏線として置いとけんなっつって本当にダメなとこ以外は使っちゃうんだよね、
ああそうだ俺今日聞いてて
いらねんじゃねって思う。
いらねんじゃねって思うし、うなんか普通に、
多分そこら辺も俺多分飛ばしてる。
うん、
確かこの辺りは確か何もなかったなと思って飛ばしてる。ということですが、まあ、まあ最後に何か言いたいこととかあったらどうぞ。
特にないです。
はい。
はい、
ということで、ゲスト。
ついでに俺も特にないです。
本左衛門さん。あと2回。あ、次はアテネとね。
はい。
うわ荒れるぜ。
三者面だ。
荒れるぜ。
引っかき回しのアテネ。
あ、荒れるね。
ポンザイモがいないからまだ大丈夫だよ。
もう多分15分ぐらいで、もう2時間ぐらい撮って15分ぐらいでなんか収まりそうよね。実際流すのはって。
あいつの笑い声だけになるぞ。まあ。
多分。
次回もね、楽しんでいただいて。うん、50回超えた後、何かの1年生になりたいなって俺は思ってるから。
SS でも買うか。
ああそうだね、 SS1 年生いいかもしれない。
スーパー
とかね、とかあとはこう、まあ、ラジオにしちゃうとかさ、生放送の難しさみたいなのをやってみるみたいなさ、曲なしで、
そうだね、
でポンザイモンの曲を何かに使いたいなみたいな、うん、そういうことさ、音楽だけのラジオあるやん、なんかネットラジとかで、
まあまあまあ有名なちゃんとした音楽使ってるね。
あれ無断天才でしょ。
え、ちゃんと音楽のなんか、
まあ、クラシックはもう版権ないのか、著作権は、
うん、
でもたまにレコード会社とかも持ってるとかあるよね。
作曲者が死後50年以上経っていて、権利を主張してる人がいない場合は著作権切れるからフリー音源になっちゃう。
だし正直海外の曲は使っててもジャスラック何も言わないから、何も言わないから、手届かないよ。だから店で流しているのは海外の曲ってよく言われる。
へ、
うん、日本の曲使うとうるさいけど海外の曲は何も言われない。ただ俺の職場の上司は別にそれが営利につながってなければ特に何も言われることはないと言ってた。店の BGM とかぐらいだったら全然何も言われないみたいなって言ってた。その営利目的じゃなければ、
うん、
ジャスラックは知らないっていうことですね。まあまあこんな感じで、はい、進んでいったんで、まあなんだかんだ1時間持ったということで、持った
いや1時間って言ってるけど、まあどんだけなるかは分かんない。30分ぐらいかな。
まあ曲が入るから、まあ、そんなもんないと思うけどな。ということで、はい、じゃあまだね今後の活動を、あ、じゃあポンジャーもバイク買わないの。
バイクはね、まず免許取らないといけないから、ね、
免許取れる時間がないのか。